ル京都木曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお届けしております。さあ、ここからは生き生き帰宅情報コーナー、帰宅からお客様をお迎えしてお話を伺っております。今日ゲストに来てくださったのは、京都市北区役所地域力推進室企画広報担当の太田陽子さんです。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
太田さんは地域力推進室ということなんですけれども、いつもね、市民の皆さん、来て区民の皆さんとのいろいろなお仕事をされているわけなんですが、今日も、話題ですね、持ってきていただいた話題が北区民まちづくり提案支援事業のお話ということなんですね。
あ、はい、
はい、この北区民まちづくり提案支援事業、なかなかこう 長いタイトルなんですけれど、ね、はい、この事業ってどういうものなんですか？
はい、この事業はですね、はい、住民の皆さんの、自主的なまちづくり活動を支援して育てていくということで、そういうことで、地域コミュニティのさらなる強化につなげていこうという取り組みです。まちづくり活動にかかる経費の一部について区役所の方から補助金をお渡ししています。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあ地域の皆さんのこう事業、なんか自分たちでやろうとしていることに、はい、北区の方で、何かこうお手伝いをしてくださる、その分のちょっと補助金をくださったりとかっていうことなんですね。
そうなんです。はい、京都市の全行政区で平成24年度に始まりまして、
はい、
今年で実は7年目ということになるんですけども、
はい
はい、北区でもこれまでに150件を超える事業を採択させていただきました。
150件もじゃあ今までいろいろお手伝いしてくださっているということなんですね。
はい、
そうか、7年か。なかなかね、知ってる方はよくご存知なんでしょうけど、まだご存知でない方もたくさんあるのかななんて思ったりもするんですが、今日はね、ちょっと詳しく教えていただければと思います。
ありがとうございます。
はい、今年度のスケジュールとしてはどんな感じになってるんですか？
はい、実は事業の募集の方を4月9日から5月18日までさせていただきまして、41件のご応募をいただきました。
はい、はい、
そして事業の審査をさせていただくために、はい、6月16日に審査会を開催しまして、
はい、
申請いただいた団体の方に来ていただいて、はい、お話をいただく場もあったんです。
あ、そうなんですね。はい、そっか、なんでもかんでもいいですよというわけにも いかないですもんね。
はい、
そっかそっか。じゃあどんな取り組みをしてるんですとか、こんな風にしようと思うんですとか、こういう集まりなんですとかっていうことを、お話しする、そういう審査会があったということですよね。
そうですね。はい、
審査のポイントがあったりとかあると思うんですけど、あと結果どれぐらいの方が、はい、審査通ったんですかね。
あ、はい、41件ご応募いただいた中で、
はい、
最初34件の採択をさせていただいたんですけども、
はい
はい、審査会では私も事務局として出席させていただいたんですけど、
はい、
皆さんの本当に街づくりに対する熱意を肌で感じていました。はい、審査のポイントなんですけども、
はい
はい、最大では3年間の事業となってまして、うん、4年目以降はご自分たちで実施していただくことになるんですね。なので、はい、そのために継続性があるかどうかっていう視点も ありましたし、また地元の自治連合会ですとか、
はい、
社会福祉協議会さんなどとの地域の連携ですね、
うんうん、
それも非常に大切だということで、うん、そういった視点から審査会の方を開催させていただきまして、審査させていただいたというところです。
そうなんですね。あ、はい、ずっと4年目以上はちょっともうお手伝いではなくて、じゃあその最初の3年間軌道に乗るまでちょっとこうお手伝いしていただいて、4年からは自分たちでちゃんとできるような力を持ってやっていくっていうのが基本的な事業のあれなんですね。ポイントになるんですね。
はい、
あ、なるほどなるほど。そうか、1年だけじゃなくてずっとっていうのがまた大事そうですね。へえ、そうか。いろんな方がいらっしゃったんだろうなと思うんですけど、具体的にはどんな分野の事業だったりとか、どんな内容があったんですか？
はい、あの主にですね、はい、区役所の、ま、重点施策といいまして、ま、これをあの区で重点的に進めていきましょうという方針を定めていますので、
はい、
ま、それに沿って重点分野の 5分野ですね、5つの分野というものがあります、
はいはい、
地域コミュニティとあと北部山間ですね、うん、あの小野郷、雲ヶ畑、中川の 北山の山岳になるんですけども、
山の間って書く山間ですね。
そうですね、はいはいはい、そちらの活動ですとか、うんうん、あと健康長寿の推進、あと子育て、
はい
はい、文化に親しむ機会の創出ですね。こういったあの分野があります。
どれも大事ですよね。なるほどなるほど、
はい
はい、でこういう事業の内容のもの、まあ、が分野として設けられているということなんですけども、まあ、それぞれ今ねこの実はあの表一覧表にしたのを持ってきてくださったんですけど本当にたくさんあって、
そ、
ね、
はい、
それもいろんな分野が本当にあるんですよね、はい、この中から、そうですね、あの全部ご紹介したいんですけれども、この番組が終わってし終わってもまだなんかご紹介が終わらなさそうなので、はい、あの近くこうイベントされるとか、
はい、
そうですね、8月9月あたりに何かされるところっていうのはあるんですか？
そうですね、本当におっしゃってる通り、あの全ての授業をご紹介したいところなんですけど、
は
い、あの直近で9月に授業を予定されているものっていうのがありますので、
はい、
ちょっとそちらの3授業をちょっと中心にあのご紹介できればと思います。
お願いします。
ありがとうございます。まずあの文化の分野で、
はい、
報徳寄席実行委員会さんの報徳寄席についての取り組みなんですけども、うん、
はい
はい、こちらの取り組みはですね、あの報徳学区にあります報徳会館の創立30周年ですね、そちらを契機としまして、地域の活性化のために落語などを通して笑いを届けたいなという思いを持たれて活動されております。はい、まあ、落語を通して、まあ、北区にある伝統文化の奥深さですね、それにも触れるなどの機会を増やすということで、あの落語会の方ですね開催されてまして、
はい、
京都の六大学の落語研究会の方が出演されます。
へえ。
でまたあの英語落語っていうのもあるそうです。
英語の落語ちょっと聞いてみたいですね。
はい、
楽しそう。はい、報徳寄席と落語、はい
はい、あと次なんですけども、はい、あの新町ラボさんの、
はい、
新町、謎解きストリート
も、ね、また面白そう、
はいはい、こちらあの子育ての分野の授業なんですけども、
はい
はい、これはあの新町商店街の店舗の方々ですね、有志で集まっておられまして、あの大学とも連携しながら親子で一緒に楽しめるようなイベントの方を開催されるということで、
はい、
あのゴム銃ですね、あの危険でないようにゴムの銃を作ったりとか、あとその銃を使って、まあ、射的大会開かれたりとか、あと、中心となっているお店ですね、新町の、 あの北王子上がったところ の、 あの村上牛乳さんが中心になっておられるんですけども、その界隈のお店を回っていただいて、謎を解きながらこうちょっと楽しんでいただくような謎解きイベントの方もあるということです。
これなんかあの行って、
はい、
なんだろう、あの得意な方でちょっと力を発揮できそうですよね。謎解き得意なお子さんと、
ね、
はい、あとこう打つのゴム銃で打つのが得意っていうこと、はい、いろいろ楽しめそうでいいですね。
そうですね、親子でね一緒にこう楽しんでいただけるようなイベントということで、
はい、
なんかもしかしたら親御さんの方がこう一番楽しんでおられたりとかいうこともあるかもしれないですね。
そうですね、
はい、
またそうやってあのお父さんお母さんが楽しんでるのを見ると、うん、お子さんたちもまた楽しい気分になれるだろうし、
はい、
まあ、これはなかなか楽しいイベントですね、
はい、
へえ。ゴム銃作るんですかね、これ
実際になんか作られるみたいです。はい、面白いです ね、
ね、こういうの作る機会もなかなかないと思うので、はい、一緒にね作ってまたお家でもまた作れたりとかするかもしれないのでね、
はい、
楽しそう、なるほど、これは子育ての分野なんですね。
そうですね、
はいはい
はい、で次なんですけども、あの健康長寿の分野の事業で、食べる飲み込む支援センターさんの、食べて元気になるお口の健康まちづくりの事業についてです。
はい、
はい、 でこれはあの最近ですね、まあ、ちょっと硬いものが噛みにくくなったとか、
うん、
あの口がちょっと乾きやすくなったなとかいう方中にはちょっといらっしゃるかと思うんですけども、なんかそういうのをですね、あのオーラルフレイルというふうに言うそうなんです。
オーラルフレイル、
はい、はい、お口の機能がちょっとまあ低下してきたなということを言うそうなんですけども。
あ、なるほど、
はい、最近はこのオーラルフレイルという考え方がまあ提唱されていまして、
はい、
まあ、老化はお口から始まるというふうに言われているそうなんです、
はい、
でこういった状況をまあ解決するために啓発のイベントされたりとか、あとまあ身体測定ですねなどをこうされるような事業をされるということをお聞きしてます。
お口の機能の低下ってなかなか気がつきにくいのかなって思うんですけど、うん、
はい、
あの単にこう夏だから暑いので食欲がこうないのかなって、うん、食べるのがちょっと少なくなってるのかなとか思いがちですけど、もしかしたらその飲み込む力が弱くなってるとか、うん、なんかこうなんていうんですか、唾液があんまり出なくなってるとか、なんかそちらのお口の機能でもしかしたら食欲が落ちてることもあるかもしれないですよね。
そうですね、うん、はい、健康にはすごく大事なことなんですね、
うん、そうですよね、はい、やっぱり食べるってすごく大きいことだと思うし、はい、あの、
う
ん、大きな楽しみの一つですよ ね、
そうですね。
まあ私もついつい食いしん坊な方なので、
私も同じです、
ね、食べられないってなったらかなり辛いだろうなって思うので、
そうです ね、
ね、はい、もうずっと健康で食べていけるといいですよね。そして飲み込む力が弱くなるっていうのはちょっとね、あのどうしても、はい、あの年よりの年を重ねていくとどうしてもそうなるって言いながら、あの私もそういえば飲み込む力はずいぶん弱くなってるかもしれない。
そうそう、わからないです。
いや、言わなければわからないですかね。ね、あのでも年を重ねるとやっぱ子供の時のようにはいかない、ね、若い時のようにはいかないと思いますので、はい、そういうのをまた教えていただけるっていうのはいいですね、
はい、
そうかそうか。これは、この分野としては何の分野になるんですか。
こちらはですね、あの健康長寿の分野の取り組みになります。
健康長寿、確かにそうですよね、はいはい、本当にいろんな分野があるんですね。
はい、うんうん、ございます、
はい、9月の2日が法徳寄せで、9月の、16日ですね、はい、新町謎解きストリート、
はい、
で、9月の22日が、食べる飲み込む支援センターのオーラルフレイルの、学ぶ会ということですかね。
そうですね、実はこちら の、 あのイベントはですね、はい、あの四畜学区の、
うんうん、
四畜まちづくりビジョン実行委員会さんの方も、
はい、
一緒にちょっと事業をコラボされてされるということでお聞きしてま す、
そうなんですね、はい、本当に町ぐるみでじゃあされるということなんですね。
そうですね、はい、
場所もそれぞれこの、あの、食べる飲み込む支援センターと四畜まちづくりビジョンさんがされるっていうのが、はい、四畜小学校の方でされるんですね。
そうですね、小学校の体感の方で、はい、されるとお伺いしてます。
じゃあ地域の方はよく分かるところでされるので、
はい、
うんうん、あのいいですよね、
はい
はい、こちらは、参加費はないんですかね、無料。
そうですね、あの報徳寄せさん、あの報徳会館で、
はい、
あの午後1時からされますけども、はい、こちらの入場無料でして、
あ
の事前の申し込みも不要となってます。
じゃあフラッと楽しみに行けるわけですね、
はい、そうですね、ぜひお越しいただきたいですね、う
ん
うん、で、あの9月16日 の、 あの新町謎解きストリートさんのイベントについては、
はい、
ちょっとあの参加費はですね、ゴム銃 の、 あの工作の部分とか、うんうん、マップなどについていただく、はい、ということなんですけども、
材料費いりますもんね。
そうですね、射的大会などはあの無料でして、ゴム銃持っている方いらっしゃったらもう持参いただいても大丈夫ということでおっしゃってますので。
そうなんですね、
はい、ぜひあのちょっとお気軽にですね、
はい、
あの村上牛乳さんのところに行っていただきましたら、はい、あの分かるかと思いますので、またあのお越しいただけたらと思います。
そうですね、いいですね、はい、そんな風になんかこう、ね、気軽に参加できる感じがまたいいですね。
そうですね、
はい、はい、で今年度はこんな風にもうあの審査が終わったっていうことなんですけども、
はい、
いや、あのじゃあ自分たちもやってみたいとか、うん、あの今何かね、あのお友達同士だったり仲間だったり地域でこんな風にしようと思ってるんだけどっていう方、あの今度授業参加してみたいっていう方がもしかしたらいらっしゃると思うので、うん、そういう方はどうしたらいいですか。
そうですね、あの大体あの4月の上旬から5月半ば頃にこの授業についての募集の方させていただく予定ですので、
はい、
あのその際ぜひご応募の の方をいただきたいと思います、
はい、
またですね、今年度も 秋口ぐらいにですね、つながるワークショップの方を開催する予定でして、
はい、
まちづくりへの思いがある方々にぜひご参加いただけたらと思ってますので、
はい、
情報共有などその場でまた意見交換などもしていただけると思いますので、ぜひ来ていただけたらと思います。
なるほど。じゃあちょっとやってみようかなって、応募するのもどうかなっていう方はまずはこのワークつながるワークショップに参加してみて、
ね、
いろいろ直接お話聞いていただけるといいかもしれないですね。なるほど。いや、なかなかね、気がついていないとこんな楽しいイベントだったりとか、いろんなね、素敵なためになるようなこういうイベントや事業っていうの気がつかないことも多いかもしれないと思うんですけれども、
はい、
こうやってちょっと気をつけていただいて、
はい、
ね、皆さんにもぜひぜひ参加していただいて、今度は自分から事業にぜひ名乗りを上げていただけるといいですよね。
そうですね。また北区の方からも市民新聞などでもまた随時お知らせしていきますので、
はい、
ぜひまたそちらもご覧いただけたらと思います。
本当ですね、はい、ぜひぜひ知っていただきたいなと思います。
はい、
今日は素敵な情報をどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、お越しいただきましたのは、京都市北区役所地域力推進室企画広報担当の太田陽子さんでした。太田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。